第4章、生命の教育。インド洋津波からの必要感。麻生、東日本大震災前に学校における子どもたちに対する命の教育について取り組まれたとお聞きしています。そのあたりのことについてお話を聞かせていただけますか。片田、2004年にインド洋津波というのがあり、インドネシアからインド洋沿岸で約23万人もの人々が亡くなりました。当時、私はアメリカのワシントン大学のチームに入って、インドでの調査に行きました。想像を絶する光景でした。日本のようにすぐに救援の人や物資が入る国ではありません。2004年12月26日に津波が襲った後、私は年明けすぐに現地入りしました。まだご遺体がそのままの状況で、あちこちで流木を集めて荼毘に付していました。私自身の人生観が変わるような思いをしながらそれを見ていました。その状況はともかく、当時から日本でも様々な場所で津波が身近な問題であると言われていました。特に東日本大震災で大きな被害を受けた地域は、向こう30年の間に 99% の確率で津波が来ると言われていた場所です。確かに過去のケースを調べれば、100年間のため確率的に見ても津波が来るタイミングだったのでしょう。しかし、避難勧告が出ても逃げないという雰囲気が社会にはありました。インド洋津波を見たすぐ後だったため、何か脳裏に焼き付いたものがあり、このまま行けばあの光景が日本で再現されてしまうという思いがありました。それで押しかけで釜石に連絡を取ったところ、ぜひ取り組みたいと言ってくださいました。最初は防災講演会を繰り返していました。研究者ですので、それぐらいしかやることがなかったのですが、ある日気づいたのです。毎回、防災講演会に来る人は同じ方たちだったのです。それも常に防災意識の高い人が講演会に来るのです。本当に伝えなければならない人たちというのは、防災講演会などに来ることはないのです。そのため、自分自身の仕事の限界のようなものを感じていたのでした。しかし、できることは全部やろうという思いもあり、子どもたちの防災教育もやろうということから学校へ出向きました。学校における生命の授業。先生方に話をすると、必要ですよねと言ってくださいます。だけど、学校は環境教育など、〇〇教育が花盛りなのです。カリキュラムもいっぱいでやらなければならないのでしょうが、という感じでした。グローバル化に向けて英語教育も大事、環境教育も大事なことでしょうが、命あってのものだということも先生方とは話をしました。学校ではそれなりに防災教育はやっていることは、子どもたちとの会話の中からもわかります。しかし、子どもたちに、津波が来たらどこに逃げる?と聞いても、自分は逃げないと答えるのです。どうして?って聞くと、だって僕の家ではじいちゃんが逃げないもんと答えるのでした。やはりここでも、先ほどから話しているコミュニティというか、育む環境の問題というか、何か社会全体が逃げないという社会の教育が出来上がってしまっていると思いました。確かに津波被害を防ぐための立派な堤防もできました。ギネスブックに載るような湾口防波堤といって、海底60数メートルから堤防を作っており、ほとんど湾を塞ぐようなものが出来上がっていました。あれができたから大丈夫だと大人たちは口々に言います。その気持ちもわかります。これができたからやれやれだと言いながら、大人たちは逃げない。それを見ている子どもたちが逃げるはずがありません。しかし、土砂災害と津波だけは、自然災害の中でも特に不確定なものなのです。波と波がたまたま出会い頭にあちこち跳ね返ります。そうすると、 5メートルと5メートルの波がぶつかり合ったピンポイントの場所では10メートルの高さになってしまうわけです。しかもそのポイントがどこで出現するかが予測しづらい上、どこで出現するかによって想像以上の現象が起こることになるのです。ハザードマップを見れば大丈夫ということも子どもたちは言います。でもそれにとどまる保証はないということから、ちゃんと逃げることにしようということを先生方と話し合い、防災教育をどのようにすべきか、生き延びるためのハウツーを教えるだけではないモデル授業に取り組みました。子どもたちと授業を行い、津波は逃げなければダメだということをしっかりと抑えました。そして授業の最後の15分で、津波が来たらみんなは逃げると思うけど、みんなが逃げた後にみんなのお母さんたちはどういう行動をとるだろうと聞くと、お母さんたちは自分たちのことを迎えに来ちゃうと答えるのです。要するに来てくれるじゃなくて来ちゃうというのです。そりゃそうだよね。お父さんお母さんは自分たちの命よりも君たちの命の方が大事だもん。そりゃ迎えに来てくれるよと言うと、子供たちが泣き出してしまいます。その迎えに来ちゃうという帰結について、子供たちは今習ったばかりですから、日頃から受けている親の愛情や家庭の中での当たり前の関係から、親が当然迎えに来てくれるという中で育まれているわけですよね。お母さんが迎えに来ちゃうって、そりゃそうさ、当たり前じゃないか、先生だって子供いるけど迎えに行くよなんて話をしながら、どうしたらいいだろうかと声をかけつつ、それは君たちがちゃんと避難することが答えなんだよ、うちの子は絶対避難するとお母さんたちが思えば、お母さんたちは君たちのことを迎えに来ることはないだろう。君たちの命は君たちだけのものじゃない。お父さんお母さんにすればもっと自分の命よりも大事な命が君たちの命なんだよと話しました。そこで災害というものをめぐって、親と子の関係というものから子どもたちは改めて命を感じて認識させたときに、子どもたちは逃げなさいよはーいとはならないのです。心の底から僕絶対に逃げるもんという気持ちを作り上げるのです。もちろん逃げることは自分の命を守るためであり、親の命を守るためである。その過程で気づいたものが、日頃受けているその家庭の中での愛情というものを改めて災害という現場において子どもたちに認識させることで、家庭を見直すことでもあると思うのです。また高齢者の方たちには、じいちゃんが逃げないのはじいちゃんの勝手だよ、じいちゃんが津波で死ぬのもじいちゃんの勝手だよ、だけどじいちゃんが逃げないから孫たちは何て言っていると思う、じいちゃんが逃げないから僕も逃げないって言うんだよ、じいちゃんが逃げないことで孫の命も奪うことになってしまうんだよと、かなり厳しいことも言ってきました。確かに高齢者の方々にとって孫の話は禁じ手ですが、そんなこと言われるとそれはそうだなと、やはりこの地域に住む者たちの作法として、揺れたら逃げるということをあの子らに教えにゃいかんなと言って、高齢者も避難訓練を重ねるようになるのです。こういうことを繰り返すことで、釜石の取り組み、俗に言う釜石の奇跡というのが進んできたのです。歴史的に見ても釜石は津波の被害が非常に厳しいところです。明治29年の明治三陸津波では、当時の釜石町の人口6500人のうち4000人以上が亡くなっているのです。しかし湾口防波堤ができたから大丈夫、時代も時代だから大丈夫、津波が来るときには情報もあるから大丈夫といった思いが強くなり、社会全体が自然に向き合い、この地に生きていること、そして時には自然そのものが荒ぶることなどを全部忘れ、危険な部分はすべて行政が取り除いてくれる、危ない場所に堤防を作るのも役所、危ない時に危ない場所をハザードマップで教えてくれるのも役所、逃げなきゃいけない時に逃げろと言ってくれるのも役所、避難所に行ったら世話をしてくれるのも役所、最終的にはあなたの命を守っているのはと聞くと、 役所って言いかねませんよね。それでも役所がやりきれるならいいと思います。しかし自然災害はそんなものではありません。10メートルの堤防であっても20メートルから30メートルの津波が来るわけです。地域みんなで、高齢者も含めてみんなで助け合いながら、小さい子どもたちも一緒になって地域の安全というのを守れるような地域のありようなのです。その中で子どもたちの防災教育を行う。釜石市でも高齢者が子どもたちのことを思って避難訓練を重ねるのです。しかも、こんなことをしても助からんのよ、と言いながら。高齢者たちは 1.7 キロメートルも離れた高台まで20分で行けないということを分かっているのです。それでも、こうすることで孫たちが逃げるようになってくれるし、自分たちがこうやって逃げないと孫たちも自分たちのことを迎えに来てしまう。そんなことがあってはならないと思い、高齢者の方々も避難訓練を重ねたのです。だからといって、釜石は決して成功事例ではないのです。釜石でも1000人以上の方々が亡くなってしまいました。あれだけの津波があったことで、犠牲者が出てしまったというのは事実であり、決して成功事例とは言えないのです。しかし、それがなかったら、もっともっと子どもたちを守ることができなかったでしょう。さらに、高齢者の方々ももっと亡くなっていたのかもしれません。私がやっている取り組みにより、犠牲者をゼロにすることなんかはできないとは思っています。ただし、災害に対してどう向き合い、地域社会としてどう向き合うべきなのかということについては、これらによって守られた部分が釜石では多くあったと思っています。子どもたちの命だけではなくて、釜石の3000人を超える子どもたちの保護者の方々の犠牲者がものすごく少ないのが特徴なのです。釜石でも1000人以上の方が亡くなっていますが、そのほとんどは本当に物理的に間に合わなかった、あるいは一生懸命逃げたのですが間に合わなかった高齢者の方々なのです。消防だとか警察だとか職責を全うされた中で亡くなられた方は全部で30名ぐらいいらっしゃいますが、子どもとの関係の中で亡くなられた保護者の方はほとんどいないのです。うちの子は逃げていますから、と言って逃げておられるのです。それでも乗り越えることができなかった大きな災害であったことは間違いないと思います。だからこそ、多くの方が亡くなったのですが、要配慮者の問題についてすごくこだわっているのです。みんな誰もがいずれなる姿ですから。そうであっても、大丈夫な日本社会を作りたいっていう思いでやっています。そのような中、釜石において嬉しいのは、あれからもう少しで10年になろうとしていますが、当時の子どもたちが地元に戻り、地域の復旧・復興の担い手になっていてくれていることです。さらに、あの津波の1年後に学校の先生方と話をしていたら、まだ1年経っただけなので、災害がれきでいっぱいだったのに、それでも釜石の子どもたちは海を憎んでいなかったのです。こういう海も釜石の海だっていうことを知った上で、だからこそもっと知らなきゃという思いの中で、自然そのものを嫌いになってない、釜石を嫌いになっていないのです。こういう状況を前提に、どうやってこの町を再建していくかって、子どもたちの方が一枚上手だったとも思いました。そんな子どもたちが育ったということは、釜石の防災教育として良かったのではないでしょうか。防災教育というと、何か教室で座学みたいに考えますが、違いますよね。高齢者も家庭も含めて、育みという言葉の流れで言い表したいのです。だから、育みの環境の中で、子どもたちに生き抜く力を与え、地域を思う気持ちを与えていく。その中で、こういった取り組みができたのではないかと思います。